半の終わり頃、京都伏見の現十納言兼高は、三河の国の矢作の宿に、国事として任ぜられていた。税を尽くした豪華な屋敷に住み、領地は岡崎から地流に及ぶ広大な土地を持ち、東海道筋に知られた比類なき裕福な長者であった。だが、兼高夫妻にとって一つだけ寂しい思いがあった。それは二人の間に子宝がなかったことである。兼高はある日、宝来寺の薬師如来が霊験あらかたであることを聞いた。わしはこれから宝来寺のお山へ願掛けに参る。そちも一緒について参られよ。と、妻に命じた。兼高夫妻は慌ただしく身支度をすると、矢作の宿を出立するのであった。蓬莱山は山ひだが重なり、谷は深く、昼なお暗く、まことに霊気みなぎるお山であった。はっはっはー。はっはっはー。と、この葉月の鳴き声までは、仏法僧と、ありがたい響きに聞こえた。兼高夫妻は七日七夜薬師堂に参籠し、南無薬師如来様、どうか子宝を授けたまえと祈り続けた。満願の夜、祈り続ける二人の耳に、そなたたちの願いを叶えて取らせますぞと薬師如来のお告げが聞こえた。ほどなくして奥方は身ごもり、玉のような姫が誕生するのであった。薬師如来は東方の浄瑠璃浄土におわす仏であるということから、姫の名もそれにあやかって、浄瑠璃姫と名付けられた。その後、16年の歳月が流れていった。東海の穏やかな気候と父母の慈愛に育まれて成人した姫は、近隣諸国にも評判となるほどの美しさであった。また、姫が奏でる琴の音は、浄瑠璃姫と呼ばれるにふさわしく、夜明け前の空のように美しく澄み切っていた。上安四年、西暦1174年の春が巡ってくる。源氏の御曹司牛若丸は、京都三条の豪商金栗吉次に伴われ、密かに鞍馬山を降りて東海道を東に向かいつつあった。平家全盛のこの時代、シャナ王と名乗って鞍馬に潜んでいた牛若丸は、金栗吉次の手引きで奥州平泉に住む藤原秀衡のもとを頼ろうとしていたのである。それは源氏再興という一年後、心に秘めての旅立ちであった。牛若丸の一行は尾張の国に入ると、熱田神宮の大宮司、 藤原末典の館に一泊した。ここは兄となる頼朝の母由良御前の屋敷である。牛若丸はここで自らの発意で元服し、源九郎義経と名乗った。当年とって16歳、凛々しき若武者の誕生となるのであった。